お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き15章14節から41節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き15章の学びをしていますが、15章の14節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。ヤコブはペテロと完全に同じ意見です。彼らは今日に対する神様のご計画を述べています。神様はご自分の名をもって呼ばれる民をお召しになるために異邦人たちを訪ねておられるのです。黙示録の中に神様の御座の前に立つ人々はあらゆる部族、国語、民族、国民の人たちであることが書かれています。神様の御言葉は全世界に述べ伝えられなければなりません。なぜなら、神様がご自分の皆のために人々を呼び出しておられるからです。神様はその御言葉を使って何をされるのでしょうか。それは、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられるのです。聞いたすべての人が御言葉を信じるわけではありません。すべての人がイエス・キリストの良き知らせを受け入れるわけでもありません。でも御言葉を聞いた人たちの中から神様はご自分の御名のために人々を呼び出されるのです。15節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。旧約聖書の預言者たちの言葉も新しい教えと矛盾していません。そこでヤコブはアモス書9章からの言葉を引用します。16節。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。ここには、この後とありますが、預言者には、その日です。アモス書9章の11節から12節をお読みしたいと思いますが、そこには次のように書かれています。その日、私はダビデの倒れている仮居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。これは彼らがエドムの残りのものと、私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。このその日とは何を意味するのでしょうか。またこの16節のこの後とは何の後なのでしょうか。それは神様がご自分の御名のために人々を呼び出された後のことです。今日神様はご自分の御名のために一人一人を呼び出しておられます。彼らは信者の集まりである教会の一部になります。神様がご自分の教会をこの世から取り去られる時が来ようとしています。これが契機です。それは神様のご計画の中で次のイベントです。このこと、つまりご自分の教会がこの地上を離れた後はという意味です。ダビデの幕屋は倒れました。何の疑いの余地もありません。ダビデの家系の者は一人もいません。ダビデの家系を主張できるたった一人のお方は、今この瞬間、神様の右に座しておられるのです。でも神様は、ダビデの幕屋を建て直されようとしています。 神様はもう一度イエス様を送ってくださいます。神様はご自分の御子にこのように言われたのです。ヘブル一章の13節、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。神様はキリストのすべての敵を主の足の下に置かれます。いつか必ず神様とキリストに対する反抗はやむのです。神様がイエス様をもう一度送られる日までは、神様の御霊はこのように言っています。詩編2編の12節。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは今にも燃えようとしている。幸いのことよ、すべて主に身を避ける人は。神様のご計画ははっきりと示されています。神様は今、人々をこの世から呼び出しておられます。神様のこの世での次のステップは、ダビデの家系を立て直されることです。つまり、神様はイスラエルの上にダビデの支配を再興されるのですと、マギー博士は述べています。使徒の働き15章に戻りますが、17節。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。今日神様は、人々を異邦人たちの中から呼び出しておられます。そしてその日には、神様に立ち返る大きな動きが起こります。それは、教会がこの世から去った後のことです。その時には、残った人々、そしてここにあるように、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるのです。このことが、神様のご計画の第三のステップですと、マギー博士は述べています。18節。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。神様にはご自分がそれに基づいて動いておられる明確なご計画があるということをヤコブは理解しています。そして今、ヤコブは自分の決定を言い渡す用意ができました。19節。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ、偶像に備えて、汚れた者と、不貧困と、締め殺した者と、血とを避けるように書き送るべきだと思います。決定は神様に立ち返った異邦人たちを、モーセの律法のもとに置くべきではないというものです。ただし、思いやりから、彼らは異邦人たちにいくつかのことを求めようとしています。彼らは異邦人たちが偶像の汚れから離れることを求めます。このことが特別に書かれている理由は、第一コリント人への手紙の肉を食べることについての箇所にもう一度出てきます。この当時の異邦人の世界では偶像を拝んでいて、例えばコリントのような都市では、人々は自分たちの最上の動物を彼らの異教の神々に捧げました。彼らはこのことについてとても賢く振る舞いました。彼らが動物を携えて行き、それを捧げます。その後、人々は肉を取って異教の宮にあった肉市場で売ったのです。異邦人たちはこのことで不快な気持ちになることはありませんでした。彼らはいつでも自分たちのための肉はそのような市場で買っていましたし、彼らにとってそれは良心の問題ではありませんでした。ところがイスラエル人のクリスチャンにとって、 これはとても不快なことでした。彼らは偶像に捧げたものは何一つ食べないように育てられ、訓練されていたからです。ですからここでの考えは、ユダヤ人の兄弟を食事に招く異邦人は、その人に何か偶像に捧げられたものを出して、不快な思いをさせてはならないということなんです。ですからこのリクエストは、異邦人をモーセの律法のもとに置くということではありませんでした。これはユダヤ人の兄弟たちに対して、とても不快になることをしてはならないというリクエストでした。彼らは同時に、不貧困を避けるようにと求められました。ここでも、なぜこのことが特に書かれているのかを理解するために、当時の背景を知る必要があります。カインは、当時の異邦人たちの間では、あまりにも普通のことだったので、彼らの良心が鈍くなっていました。事実、カインが実際に宗教的儀式の一部だったのです。ですからクリスチャンになった異邦人たちは当時の不貧困を避けるべきでした。アメリカは今日異教の世界に戻りつつあります。人々は新しい道徳について語ります。彼らが新しい道徳と呼んでいるものは昔の異教徒のやり方なんです。新しい道徳には何も新しいことなどありませんとマギー博士は述べています。同時にエルサレム会議は、異邦人クリスチャンたちに、締め殺された者と血とを避けるように求めました。それらも、ユダヤ人の兄弟たちに対してとても不快なものでした。15章の21節。昔から、町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。神様は今日、ご自分の名のために、異邦人たちの中から人々を呼び出しておられますが、それに続いて今度は、旧約の予言が成就していきます。まず第一に、教会がこの世から取り去られた後、キリストの再臨があります。16節には、私は帰ってきて、とありますが、これは黙示録19章に説明されているキリストの再臨のことです。第二に主は今日倒れているダビデの家を建て直します。つまり同じく16節にある廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにするのです。第三にキリストが帰って来られるとき、残った人々のために17節にあるように、主を求めるようになる道が用意されるのです。第4に、そして主を呼び求めるようになった異邦人すべてが、その日に御国に入ります。アモス9章の12節には次のように書かれています。これは彼らが、エドムの残りの者と私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の蜜げ。使徒の働き15章に戻りますが、22節から23節。そこで使徒たちと長老たち、また全教会もともに彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒および長老たちはアンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。ここに幾人か新しい人たちの名前が出てきます。シラスは次の宣教旅行でパウロのパートナーになります。彼らは神様に立ち返った異邦人たちに手紙を書いて、彼らを異邦人の兄弟たちと呼んでいます。 24節。私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。ユダヤ主義者たちは、エルサレムの教会からの権威は全く持っていませんでした。事実、私たちも今日、信者を戒めのもとに置こうとする人たちは、神様の御言葉の権威によってそのようにしているのではないということができます。25節から26節。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの御名のために命を投げ出した人たちです。教会は自分たちの命を投げ出した人たちを送り出します。あなたは神様の御言葉を述べ伝えるためにどれだけの代価を払っておられるでしょうか。27節。こういうわけで、私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。彼らはこれが会議の決定であることを確認するために、バルナバとパウロと一緒にユダとシラスを一緒に送りました。28節。聖霊と私たちは、次の是非必要なことのほかは、あなた方にその上、どんな重荷も負わせないことを決めました。この決定は聖霊が導きによって指示されたものでした。29節。すなわち、偶像に備えたものと、血と、締め殺したものと、不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。彼らがこの人たちに言うべきことはこれだけでした。異邦人の信者たちは、モーセの律法の要求のどれにも答える必要はありませんでしたが、答える必要のある人々に対する思いやりを持つべきでした。特に、偶像に捧げた肉を避けることと、そしてもちろん不貧困を行うべきではありませんでした。30節。さて、一行は送り出されてアンテオ家に下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。福音には慰めがありますが、律法は罪に定めます。32節から34節。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って、兄弟たちを励まし、また力づけた。彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。シラスはパウロが好きで、彼と一緒に働くことを楽しんだようです。そこで彼はアンテオ家の教会に留まりました。35節。パウロとバルナバはアンテオ家に留まって、他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。パウロとバルナバは実際そこの教会の牧師でした。36節。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ガラテヤ人たちがどれほど気まぐれか知っていましたから、パウロはもう一度そこに戻って、これらの教会を訪問するのは良い考えだと思いました。 37節。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。バルナバはとても寛容で親切な人です。彼はヨハネ、マルコにもう一度チャンスをあげたいと心から願っています。38節。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。バルナバはヨハネ・マルコを連れて行きたいと思っていますが、パウロは拒否します。しかし彼らは教会を分裂させてアンテオ家に二つの違う教会を形成したわけではありません。彼らはただ一致しなかったというだけです。ですから私たちもたとえ一部の人たちと一致しなくてもそれはそれで良いのです。使徒の働き15章の39節。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。この時点でバルナバは聖書のページから姿を消します。聖書には彼のミニストリーについての情報は何も書かれてはいません。ここから私たちはパウロを追って行きます。40節から41節。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリキア、およびキリキアを通り、諸教会を力づけた。今、前にはただ一つだった教会の宣教のプロジェクトが二つになりました。バルナバは一方に行き、パウロは別の方に行きます。これは神様のやり方です。神様はこの二人の両方を用いられます。パウロはシラスを選び、兄弟たちは彼らを主の恵みに委ねました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。